WIC。
こちらは新潟県新潟市からいただきました。38歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
長野県の野沢温泉村ではオーバーツーリズムが引き起こす問題が年々深刻化しているという、まあそういうネット記事がありました。外国人の観光客数が急増しており、第二のニセコとも言われていて、宿や飲食店の値段も高騰。まあこんなところでも値上がりしてますね。なんと夕食時には多くの夕食難民の姿が見られるんだそうです。でその中のそのお客の声を拾ってあるんですけど、30分以上歩き回ってようやく入れる店を見つけました。でもその店も混雑していたため、見ず知らずの外国人男性と相席することになって、気まずかったですと。で他のお客さんは、日本酒の名産地だからそれを楽しみにしてきたのに、店には外国人の店員しかいなくて、日本酒を注文したら間違えて焼酎が出てきました。外国人向けにウイスキーやカクテル、ビールしか提供してない店が多いのが残念ですと。でさらには地元の住民もこんなことを言ってるそうです。近所の店はいつも外国人観光客でいっぱいで入れないから、外食をしたいときは隣町まで行かなければならなくなりました。オーバーツーリズムの影響で地元民が家族とゆっくり過ごせる場所が少なくなってきているのは寂しいですと話しているそうで、で最近このその野沢温泉村の物件ですね、不動産の物件はどんどん外国人に買収されていると、買われていると。中でもオーストラリア人のまあ物件所有者が増えていると。元々の所有者が高値で買い取ってくれる外国人に物件を売ってしまい、あるいはそのお店なんかもそうですけど、お店の経営者も従業員も外国人に変わってしまって、でまあお客さんもほとんど外国人であると、そういうような店が増えていると。でその外国人経営者の中には、この村の文化に対してのリスペクトや愛着がない人もいて、これから先村の伝統が失われてしまうのではないかと心配になると、そういう声も上がっていると。なんだかなという感じです。日本政府は2030年をめどに外国人旅行者の数を6000万人に増やす目標を立てているわけですが、何がやりたいんですかねということでいただきました。もうね、これ以上増えても困るけどね、本当に。まあ熊本はどうですかね。まあ TSMC の影響で台湾からの人が増えてるとは聞いてますけど、観光客はどうなの、熊本では。
多いんでしょうね。私はもう平日の電車の中がもう本当嫌で、その通勤の時の朝の、はい、
やっぱり例えばさ、夜の街とかさ歩いてる時に外国の人がどっか食事とかお酒とかっていうことでこう歩いてる様っていうのは見たりしますか？
あ、見かけますね。
ああ。それはやっぱり、どこら辺の人が多いですかね？
やっぱりアジア系が多いです。
アジア系。やっぱり中国、台湾とか韓国とか。
こっち系ですよね。ああ。声がでかいし、うるさいし。
この青い目の金髪のとかっていう、そういう白人とか黒人の方っていうのは。
あんま見らんですね。
あんまり見ない。ああ。どちらかというとアジア系が多いんだと、
はい。
まあこちら大阪、そして神戸、京都、まあ三島物語、もう本当にどこ行ったっていっぱいいるわけですけど、まあ特に大阪の場合は南の方行くと、難波の方だとかあちらの方行くと、やっぱ中国の人を圧倒的にこう数として見ますし、で、京都に行くと、京都はまたちょっとまあなんていうのかな、その人種のるつぼみたいになって、いろんなまあアングロサクソンもいれば、ラテンもいれば、まあ、黒人の方々もいれば、いろんなそのアジア系もうじゃうじゃいる人も、いろんな、逆に日本人がほとんどいないんじゃないか、みたいなね。もう、この間、京都の祇園の、舞妓さんの、 会館があるわけですよ、そういう施設がね。でそこで、舞妓さんの舞を実際に生で見れたり、あるいはそういう衣装置物だとか、そういったものがこう飾ってあって、それをこうめでたり、あるいはこう庭に出ると立派な庭園が作られていて、そこをまあ、見たりという、その京都の、なんていうんですかね、独特のその和の文化を、まあ、身近に感じ取れる、そういう施設があるんですけど、そこの斜め前は JRA がありまして、馬券売ってるんですけどね。もう本当にちょうど競馬やってましたんで、その馬券買いに来るおっさんとかがいっぱいいまして、邪魔くさいんですけど、まあ、そこの前で、その、舞妓さんの、まあそういう施設があって、それ見た帰りに、祇園のあのあたりとか歩いたりしたんですけれど、やっぱり、あれですね、圧倒的に外国人ですね。で、特に着物を着てる人たちはもう 100% 外国の方。その、京都でレンタルの着物がありましてね。この着物を、何ですか。着た状態で、京都の街をそぞろ歩くという、そういう人たちがもううじゃうじゃいまして、邪魔くせえなとか思いながら歩いていたわけですけど、これがさらに増えるのかと思うと、本当ゾッとするわけですけどね。まあ、ともかく、この、野沢温泉村、私も随分、もう30年ぐらい前ですけどね、スキーだとかで、行ったことありますけど、その頃は外国人なんてのはもうほぼほぼ見なかったけどね。まあいたでしょうけど、ほぼほぼ気がつかなかったですね。で、それがもう今や圧倒的だと。第二のニセコ。まあ北海道のニセコももうえらいことになっているというふうに、もうこれはもう何年も前から言われてましたけども、それに近づいている状況、この野沢温泉村。で、この物件を買われてしまって、それどうなんですかね、どんどんどんどん侵食されていくと、日本はどうなっていくのだろうかというふうに思ったりするわけですけど、木原さんは日本はこれからどうなっていくというふうに思っていらっしゃいますでしょうか。
こんなに昔は多くなかったんですけどね。
こんなにいなかったよ、外国人なんて。さあ、時々見かけてたけど、こんなにうじゃうじゃいなかったね。
で、私いつも思うんですけど、京都なんて特にもう、
うん。
行きたくなくなりましたもんね、多すぎて。
だからね、3年ほど前ですよ、コロナの時ですよ。ね、コロナで自粛してた時最高だったね。
あ、まあそうでしょうね、誰もいないしね。
そのコロナになる直前に俺はほら大阪に来たじゃない。で、その時に京都に行ったらさ、うわすげえなこの外国人って、なんだろうねとか思って、で、あと大阪の黒門市場とかいろんなとこ、もう外国人しかいねえじゃんよとか思って、うんざりだぜとか思ってたら、このコロナ自粛になってピタリとこう外国人が入ってこなくなって、それで、私は自粛なんかしませんから、普通に京都とか行ってそぞろ歩いてるわけですけど、いやー歩きやすかったね、本当に。だから京都の風情が感じられる。もう、これだなと思ったけど、それが終わって、もうアフターコロナの時代が来たら、そういうような、なんていうんですか、もう人混みというか、密な状態はもうできなくなっていますね、なんて話が嘘だぜ。もうどこ行ったって密だぜ。で、もう、ね、京都の錦市場とかいろいろ行ったって、もうごった返してるもの。で、うん、で、あと、何、日本人をもう、鼻から相手にしてない店がどんどん増えちゃって、例えば、まあ、団子を売ってる店でもいいし、なんかこう、居酒屋風、立ち飲み風みたいなのもあるんだけど、なんかもう、もう、書いてあるメニュー自体がもう英語表記だったり、なんか日本語の方がむしろ小さかったりしてね。で、見たら中に入ったのはみんな外国の人なんですよね。そんな店がこう増えちゃうと、これどこの国なんだよとかって思うようになってきましたけど、やっぱね、日本には合に入りては合に従えという言葉があるんですけど、これは日本の文化伝統でありましてね、日本に来るんだったら日本のそのいろんなものに引き取りに従えっていうね、出なかったら追い返すぞぐらいの、それぐらいの厳しい迎え方をしてやらないと、何もへりくだる必要ないんですけどもね、そういうふうに私は思うんですけど、 だから、奈良の、公園で、鹿を、蹴りを入れたり、なんかその、暴力的なことをやる中国人が非常に目立つということで、ね、かつては迷惑系 YouTuber と言われていた、ヘズマリュウ氏がですよ、その、公園の中をパトロールしていて、その鹿に危害を加える中国人を見つけたら、速やかに注意するという、そういう活動を精力的にやってるわけですけども、僕はやっぱ応援したくなりましたね、あれは。ああいうようなものは大事だなというふうに思うし、で各地でやっぱりそういうパトロールっていうのはやんないと本当にね図に乗って上がりますからねでそのうち本当にね俺はもうこの、21世紀の生麦事件が起きるんじゃないかというふうにして本当に心配をしております。続きまして千葉県千葉市からいただきました。35歳中学校教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ。
ありがとうございます。
トランプアメリカ大統領が成果の上がらない教育省という省庁があるわけですよ。これを廃止というのを、大統領令署名をしました。日本でも子ども家庭庁というのがありますが、こちらも金食い虫という指摘が根強いですよね。いりますかね、ということでいただきました。子ども家庭庁、これは総理大臣の直属の機関として内閣府の外局として存在しております。これまでは例えば、まあ、縦割り行政なんですけど、子どもの貧困や少子化対策というのは内閣府がやってたと。で、保育園などでの児童虐待が起きた場合は、これは厚生労働省になる。で、小学校などでのいじめ問題は文部科学省になるということですね。だからまあ、保育園は厚労省、幼稚園は文科省ということですよね。で、まあ、そういう縦割りだったのか、それをこう、派閥横断的に、横串を刺して子供の人権を守るという、まあそういうテーマですよね。そういったことでこの子供家庭庁ができたんですけど、どうなんだろうねとかって思うわけですけど、三原淳子がやってるわけですけどね。まあ内閣府、まあ、ここだけの話、この間内閣府の中に入ってきたんですけど、入るときに、まあ、いつものことですけど、ね、ボディチェックがありましてね。で、入管許可証っていう ID カードを首からぶら下げて中に入っていくんですけど、まあ、そこでちょっといろいろ作業を、させていただいたんですがね。まあ、そこのどっかにあんのがね、この子ども家庭庁というのがね。北上英子さんは子ども家庭庁は必要だと前からおっしゃってる方が
です。いや、必要じゃないですね。っていうか何やってるのか一応わからん。
いやだから子どものその人権だよ、いじめとか、あるいは家庭内暴力だとか、そういったものでともかく子どもの命と人権を守るということが最大の使命となってるわけです。どうよ。
何も見えないですけどね。
うん。いや、俺縦割りでいいんだと俺は思ってんのよ。はっきり言って。で、ともかくね、いじめ問題は、もう警察だよ。警察マターにするべきなんですよ、これは。暴力であったり、あるいは脅迫であったりっていう、そういう事案なので、で、もし違うって言うんだったら、警察の中に、一つの部局を作る、例えば子ども犯罪専門の、まあそういう部署というか、その学校で行われているいじめであるとか、あるいはその他の非行、そういった事案なんかを専門にやりますっていう、そういう、まあもちろんそれには一概に何て言うんですかね、その警察力を、そのまあ公権力を使ってですよ、その制圧するっていう、まあそういう局面もひょっとしたら必要かもしれないけども、それ以外にもうちょっとこう、やんわりと子供たちをふんわりと包み込んで守ってあげるというところと、当然そういう、理不尽なことをやってるような輩に対しては、 厳しく対応するという、で、そこにはもちろんその専門家の知見というのが必要になってくるんで、単なるその法律、法解釈だけで攻めていくんではなくて、いろんな、例えばその、メンタルの部分であるとか、そういったのもこう全部専門家のいろんな意見を交えながら進めていくような、そういう今までの警察とはちょっと違うもの。だからひょっとしたらこれ警察じゃなくて別な、まあ本当に学校あるいは子ども専門のその捜査機関で、単なる捜査ではなくて何とかして更生させようとか解決させようっていうふうに動く専門のものっていうのがあっていいんじゃないかなと思うんですよね。それはでもそれがその文科省とか厚労省とかいろんなとこからもう人が入って出向してきてできたら、それでいいと思う。で、それがあればもう子ども家庭庁なんていらねえだろうというふうに思うし、別になんか無理やり人員増やしてとかものすげえ予算これかくってるわけですけど、そんなにはいらないんじゃないかなというふうに思ったりはするんですけれど、まあ大事な問題ではあるわけですよね。子どもたちのその命と人権を守るというのは非常に大事なテーマではあるんですけど、それがなんかこうあまりもふんわりと決まっているような気がして、果たしてどうなんだろうかっていう、なんか本当の意味で今日本の政治家というか政治が日本国民を守ろうとしてるんだろうかと思う時があるんですよね。で、本当にね、例えばいろんな矢面、例えばその災害だとかで矢面になって頑張ってる自衛官の皆さんのその今のひどい劣悪な待遇だとかっていう問題、まあこれもね、この間お会いしたばっかりなんですけど、これは飛鳥新社、花田新書から出ていますけれども、小笠原理恵さんが、書かれた、こんなにひどい自衛隊生活、誰も書けなかった本当の自衛隊、このままでは戦わずして負ける。僕たちはレトルト食べて風呂も入れず雑魚寝するっていう、まあそういうのも非常にキャッチーな表紙があるんですけど、この本をお書きになったこの小笠原理恵さんとお話をする機会がありまして、2時間ばかりいろんな話をさせていただいたんですけど、本当にね、日本のいろんな国、そして人々を守るはずの自衛隊の人々が、自衛隊員が自分たちを守れないという、そういう状況で、本当にこれが日本国を守れるんだろうかと。で、その、例えば自民党の中にいる防衛の、防衛族と言われるような人たちだとか、あるいはその元自衛隊出身の政治家であるとか、そういった人たちが本当にその真剣に動いてるのかなっていうつもりで、前から僕は疑問に思ってたんですけど、それに対する一つの答えとしてこの本があって、もし、ぜひ、まだ手に取ったことがない方にはお読みいただきたいと思いますけどもね、サインが欲しくてね、一冊、私もともとこれ電子書籍で Kindle 版を持ってたんですけど、サインが欲しいから一冊リアルに本を Amazon で買いまして、で、お会いする時に持ってったんですけど、そしたら、小笠原さんが、えのきださんに差し上げたくてって言って、その本を一冊持ってってくれて、もう、せっかくだからいただいておきますって言って、今、結局、Kindle 版と、普通の紙のやつ2冊っていう合わせて3冊、この本を持っております。ということで。まあ、だからいろんなね、日本を取り巻く国民の、命と財産、そして人権、そういったものを守ろうという掛け声だけはいろいろ聞くんだが、果たして本当にそれが回っているのかどうかって、これはやっぱちゃんとね、チェックしていかないとまずいと思いますしね。ふんわりしたイメージだけで政治家を選んでると本当に偉いことになりますよ。ええ。令和新選組も微妙に支持率が上がったりって話が、まあニュース一部のまあ報道機関では出てますけど、私はまあもうちょっとそれに対しては懐疑的な目で見ているんですけど、まあ、でも、なんとなくふんわりしたイメージで支持しますって答えた人がいたんだろうなと思うんですけど、ちゃんと見なきゃ、あんなやばい政党はないせ。そういうことを一応まあ入れておきたいと思います。日本の政治、木谷さんは日本のそのいろんな 政治家というか日本の政府によって自分は守られているという自信を持って言える人ですけど、どうですか？
言えないですね、全く。
あ、そうですか。ええ、何かあの政治家に対して
守られてないですよ。
ええ、守られてない。
税金高い、
はい
はい、
うん、
物価高い、
はい、
税金は何使ってるかわからない、
はい、
人のために何かしてるかしてない、
うん、
自分の欲のために働いてるだけじゃないですか、
政治家がってこと。
そうそうそう、はい、だってね、あのこの間までなんですね、確定申告みんなね、
はい、
朝早起きして、私近くの、施設が、はい、その場所だったんですよ、
特設会場があちこちにできます
からね。そうそうそうそうそう、みんな朝からまだ空いてないところ並んでて、わ、律儀だ、律儀っていうかね、ちゃんと税金納めてるのにね、何ですかあの裏金のね、あの処分の仕方は。
大石明子さんにも言ってください。
おかしいでしょ。
はい、
税金の、あの金額のあれが全然違うわけですから、一般庶民と。
うん、
もうありえないですよね、本当に。もう何してるんだか、またかな。
そうそう、木下さんはあれですよね、あの一気とか革命を起こすっていうことで、もう今なんかいろんな爆弾を作ったりとか、いろいろあの準備が始ま
る。やっぱ日本人は本当こういうね、あのことが起こったら、多分海外だと暴動を起こして店がねやられてっていう、
ね、まあまあいいか悪いか別としてね、
ね、ええ、別としてね、そういうのがあるけど、ええ、こっちはね、やっぱ飼いならされて、なんだよねこれって。
そこまでのね、あのいわゆる危機感がないんだよね。なんと、まあ、値上がりして大変だとか、いろいろ物不足で大変だとかってのはそれぞれあるんだけど、それでもなんとなく普通に、まあ、生きてられるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。何かを我慢すればいいっていう、はい、あれです。
うん。で、その、
買えないわけではないからですね。
本当の意味でニッチもサッチもいかない状態になったら、それは火つきますよ、これ。うん。で、まあそうさせないために、まあ政治がいろんなことをごまかしやってんでしょうけど、ほら、そろそろ本当にこれはやばい状況になりってるなというふうに思うけどね。で、今後どうなっていくのか、まあそこら辺に関しましては、ぜひ、IBB ジャーナル、またはミッドナイト前島で、まあ、取り上げてまいりますんで、今後、ぜひ、アクセスをしていただきたいというふうに思いますね。で、あと、特番も、近々ございます。まだタイトル決まってないんで、どういうふうに言っていいかわかんないですけど、先ほどご紹介しました、こんなにひどい自衛隊生活、小笠原理恵さんと、榎木田新右衛門の対談番組をやります。はい。これが、月テレで流れます。で、これの、まあ、あの、なんて言うんですかね。榎木田が小笠原さんに迫る。質問をこういろいろインタビューをしていくと。これが月テレ版です。で、小笠原さんが榎木田に迫る。で、これは小笠原チャンネルの方でやるという、たすきがけ番組を、近々制作することになっておりますんで、どうぞそちらの方もお楽しみにしていただきたいというふうに思います。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。FMC 奥様ラジオショッピング。いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリは、ロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは、電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、 室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。